東京ネットラジオマガリズムステーション、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。マガリがお送りするマンスリーレディオマガリズムステーション、コンセプト自分といたしまして、私マガリの最新情報などなどお送りしております。8月の配信第11回ですね。私事なんですけども、8月誕生日なんですね。2024年で1981年生まれなんでね、ついに4343になろうとしております。これはめでたいんでしょうか。いや、めでたいですよね。もう43、まだまだ43ね、もちろん後者でいきたいと思いますんでね、応援のほどよろしくお願いいたしますというか、はい。前回ね、マイケル・ジャクソンをはじめとするトリビュートパフォーマンスチームディスキューから、リーダーのね、ジャクさんをお招きして、あのね、大変なんでしょう、僕もね、あの新しい世界でね、あの大変有意義なお話聞かせていただきましたね。ジャックさん、デスキューさん、ありがとうございました。でですね、今日ね、まだあの今日はまた自宅スタジオからお送りしているんですが、まあ、コンセプト自分ということでね、あの私のいろいろな、まあ、自分の話をさらけ出していこうということで、まあね、まだまだお話ししていない部分たくさんねあると思って、何を話してないかなと思ったんですけど、意外と僕のですね、リスナー、まあこう自分がプレイするとかこういう活動をしてるっていう、話はよくしてるんですが、リスナー目線でね、あまり話をしてこなかったなと思うので、私マガリのですね、邦楽、日本のロックに特化した、リスナーの歴史、リスナーとしての私のお話ししてみたいと思います。最後までお楽しみください。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
リスナーとしての曲がり事情、今日はですね、まあ、日本のロックね、邦楽、まあ、邦楽皆さん聞きますよね、きっとね、このラジオ聞いてくれてる方もね、日本人ですからね、僕も邦楽大好きですってね、まあリスナーとしてのヒストリーちょっとね、まあ、あの前回がねマイケル・ジャクソンの話をたくさんしたんでっていうことも、まあ、まあそれは関係ないか、はい、ちょっと、海外から日本の話題を移してということなんですけれども、最初にですね、自分がリスナーとして目覚めて、自分がこうレンタル CD ですか、当時は8ミリ CD ですよね、あのシングル CD を、まあ、レンタル CD っていう文化がすごくこう、盛ん でそれを借りてきて、で、家でその、ね、テープに録音して、まあ、自分の好きな中をね、ベストセレクションみたいなのを作るっていうのが、やっぱ、まあ、僕に限らずね、それがすごくこう流行っていたんですね。で最初に自分がその、そのテープ、CD を借りてきてテープを作ったのが、多分小学校5年生ぐらいだったと思います。で今でもそのテープのですね、覚えてます、はい、1曲目がですね、悠々白書 のオープニング、微笑みの爆弾、はい、ちょっとドンピシャですね。で、ちょっと順番はちょっと忘れちゃったんですけども、ワンズさんの時の扉、そして、ビーズさんのブローウィン、そしてビーズさんの愛のわが愛のままに、わがままに僕は君だけを傷つけないですね。当時あの長いタイトルがね入ってましたよね。それとザードさんの負けないで、でちょっとあの毛色が変わって、チャゲアンドアスカさんのやーやーやー、そしてまたワンズさんの愛を語るより口づけを交わそう、これがほんとね、まさに擦り切れるほど聞いたのを覚えてますね。そこが本当に音楽の目覚めで、でちょうどその今言ったヒット曲が、まあ、特にワンズの時の扉かながあの流行ってたんで、まあ多分 1993年とか2年とかその辺 だったと思うんですよね。それがだからまあね、僕が小学校高学年だったと思うんですけど、その頃はまあギターを家にまあ、あるものを少しこうね、なんかこう遊び程度にジャンジャンとやってただけなんで、本当にまさか自分が弾こうっていう感覚なく聞いてた頃の、まあ、ちょうどビーイングがねすごく流行っていた頃で、もうその辺はですね、やっぱ今でもねやっぱ覚えてますね。微笑みの爆弾はなんかやっぱこうちょっとアニメを見てたからってのもあるんですけど、まあちょっとそういうのから一歩大人の感覚に変わって、最初に借りたのが今言った曲の中だとね、やっぱバンズの時の扉なんですよね。バンズさんのね、これがねもうなんと形容したらいいんでしょうね。特に多分その実際そういうコンセプトで発信してたと思うんですけど、もう超ハイクオリティ、演奏クオリティはもうもちろんのこと、レコーディングクオリティとかその本当にハイクオリティにこだわっていたビーイングの、まあ、結構なんかもう全盛期のね一曲だと思うんですね、ワンズの時の扉って。でだからそのいわゆるねその当時のもうレコーディング技術の最高の音質で撮っていたではないかなと予想されるんですけど、今聞いてもね本当にクオリティが高くて、はい、そのワンズの時の扉をですねCD を借りてきて、で今思うとね家のすごいちっちゃいなんかラジカセっていうかね、それで聞いた、うん、でまあそのねその聞く環境としてはまあ別にその普通の民間の環境だったと思うんですけど、本当にね感動したのを覚えてます。なんかこういわゆる本当にこうなんかこう体に突き刺さってくるっていうのかな、確かキーがあれ G シャープマイナーだっけ、なんかねの柴崎さんのダーダーツッダーツッってあのリフからのキャッチーなね、そうとにかくキャッチーなメロディー、そしてキラキラとしたシンセサイザーの音、それがですねやっぱりすっごく自分に刺さりましたね。小学校低学年というかまあ 3,4 年生の頃はゲーム音楽がやっぱ好きで、ロックマンとかね好きだったんで、やっぱその流れでこうなんかシンセサイザーのデジタルロックが僕好きだったんですね。でそれがもうビーイングのねドンピシャだったと思うんで、もうやっぱねワンズの時の扉、これがあれですね、もう衝撃第1号でしたね。そうでもその時はあんまりじゃあそれを自分で弾こうっていうところまでいかなかったんですよ。とにかくもう聴いて聴いてっていうね。でそっからもいわゆる J-ROCK にドハマりする期間が、今も J-ROCK 好きなんで、まあ、今に至るということなんですけれども、それがねテープのちょうど A 面ですかA 面 B 面とあったんですよ A 面で、じゃあ今度 B 面だっていうんで、 B 面はちょっとねちょっと順番とかなんか詳細覚えてないんですけど、TRF の Easy Do Dance とか、あとですねTM ネットワークのね宇都宮隆さん T 宇都、宇都さんのダンスダンスダンスとか、なんかまあそういういわゆるこうちょっとまあ新旧問わずっていうかね、その時売れてない売れてないけどそのヒットチャートからも全然前の曲でもすごくこうなんかガーッと聞き漁ってましたね。それがちょうど、小学校のなんかファーストインプレッションで、だからその頃はどちらかというと曲アーティストというよりも曲単位で好きだったんですよね、はい。でもそれからやっぱその中学になると、まあ、その曲一曲ももちろんだけどなんかアーティストそのものに興味を持っていって、で中学に上がってからなんですけど、中学に上がってからはねこれ不思議なんですけど、僕は中学の時っていうのはね要は小室ファミリー全盛期なんですね。華原朋美、安室奈美恵、グローブ、もうその辺なんだけど、僕中学の時に最もハマって聴いてたアーティストは TM ネットワークなんですよね。多分小室さんからするとなんでやねんっていうことなんだけど、ですねまあそのいろいろ聞き漁っていく中で、シティハンターのゲットワイルドっていう曲がすごくいいなって言ったのこうたどり着いたんですよね。でそれは、ゲットワイルドは誰が歌った 歌ってるとか作ってるんだ、調べたら、何今このシーンのね、このシーンの作ってるそのトップにいる小室さんがいたのかって言って、でその時に、まあ多分結構その小室さんのプロデュースと TM の最後って多分最後ちょっとかぶってると思うんですが、まあ、そのゲットワイルドから入ってて TM ネットワークにもドハマりしたんですね。それでラストグルーヴ、解散コンサート 2days の CD がね出たんだよね、確か多分リアルタイムで出たんですよ確か。でそれを聞いてなんかもう本当にね心打たれちゃったんですよね。1曲目のね金曜日のライオン、これをねよりによってヘッドホンで爆音で聞いちゃったんですね。もうそこから人生変わっちゃったんですね。あん時の感動はね、小学校の時はワンズの時の扉の最初の G シャープマイナーね、中学の時はね今パーッと思い返すとやっぱ TM ネットワークのねその解散のコンサートの CD でしたね。もちろんね結構ほぼほぼ全部持ってるんですよ僕 TM の CD って、スタジオアルバムね、もう何でしょう、最初からベスト版まで大体持ってるんですけど、なんかねライブ最後のライブの感じがねやっぱすごく、多分なんか最もライブとしてももう熟成された時ですよね多分ね。はい、もうそれがですね本当に何でしょう、それも もうそのTM のラストライブのラストグルーヴの1日目の1曲目の金曜日のライオンの始まる瞬間だけ俺中学の時に何万回聞いたんだろうってね本当やられちゃいましたねあれがね。はい、本当にですね。でもそんな感じで小室ファミリーのいわゆるプロデュース、安室奈美恵さんとかそのグローブとかさんとかその辺が流行ってる中で僕はね中学の時も TM ネットワークドハマりでしたね。はい、でそんな中学時代を過ごしてきて、で高校ですよね。高校時代からはもう完全に自分もヤマハでギターを習ってたりとかバンドを組んでたりとかしたんで、もう完全にもうプレイしながらね、プレイヤーリスナーっていう感じなんですけど、高校ではもうねあれです、何回も言ってますよねきっと、インストゥルメンタルジャーニー時代からもですね、もう本当にルナシーです、ルナシー。はい、まあ聞いて弾きてーな弾いてっていうことなんですけどもね。でルナシーさんもきっかけは友達がなんかねカラオケで歌ったんですよね。友達とカラオケ行った時にビリーブを歌ったんですよ。でなんかこの曲かっこいいなと思って、あでルナシーって言うんだと思って、その時は なんともそんなにこう気にも留めなかったんですけど、でその後でデザイアとデザイアとロージアなのかな、なんかシングルを貸してもらって、であこれは本当にかっこいいなと思ってルナシーっていうのをどんどん知っていって、でだんだんもうこう TM ネットワークからこうルナシーに行きましたね。はい、でルナシーさんこうガンガン聞いて、やっぱまあ本当に僕も最も多分人口として多いであろうロージアに打たれたんです、打たれたんですね、もうハート打ち抜かれて。でただその後にこう遡っていって、やっぱね最初のファーストアルバムのイメージの最後に入っているウィッシュですね、これはもう本当に当時の僕の友達に聞いたらもうマガリといえばウィッシュみたいな、もうねそこですね。はい、小学校の時はワンズの時の扉、中学校の時は TM ネットワークの金曜日のライオンライブバージョン、そして、高校生の時はルナシーのウィッシュでしたね。まあ、ただ高校の時はもうね本当にルナシーさんから入ってもうね X ジャパン、ラルクアンシエル、黒夢、グレイ、ソフィア、シャズナ、ラクリマクリスティ、ファナティッククライシス、まあもう大体一周しましたけどね。でもやっぱりルナシーのイメージのウィッシュかな、すごく共感してくれる人多いと思うんだよね。 なんかわかるわかるっていう、はいはいはい、でしたね。あとはまあもちろんラルクアンシエルもトゥルーが爆発的に売れて、あなんだこのバンドかっこいいなって言ってやっぱ遡っていって、デューン、ティエラ、やっぱ僕インディーとメジャーファーストになんかこう心を打たれるんですよね。デューンとティエラにやっぱやられましたね。デューンとティエラ聞いても高校時代思い出すな。デューンの As If in a Dream って曲があるんですね。あのファンの方はもう知ってると思うんですけど、それですね。ラルクはなんか全般的にすごいとってもいいと思うんですけど、その中で本当に刺さったのがデューンのね9、10曲目だっけ、なんか最後からあの一つ前の As If in a Dream って曲があって、それが なんと形容したらいいんだろう、なんかこう心のこう奥底に入ってくる、あの最初のエレキギターのディレイからのダーダッターっていうバンドからのてっちゃんのベースラインね、あとハイドさんのもう歌詞と100点120点のね、火の打ちどころないっすねあの曲は本当ね、はい、そうですね。なんか今本当僕今日何にも考え、あのシナリオも考えずあのバラバラ喋ってる感じになっちゃったんですけど、嘘偽りない気持ちはそうですね、たくさんたくさん聞いてましたけど、高校時代やっぱルナシーさんのウィッシュとね、ラルク・アンシエルさんのやっぱデューンのアズイフ・イン・ア・ドリームかな。あと今、まあそれはたくさんありますけどね、あれもこれもそれもいいってありますけど、なんかなんでしょうね、いわゆる刺さるってやつですよね。なんかその いいというものを通り越して何かこう自分の人生に何かこうグサッてこうリンクする曲ってありますよね。うん、そんな感じの、高校時代でしたね、はい。いや今聞いてもなんか青春時代が蘇りますね。やっぱいいですよね、なんかその10代の頃の感覚って多分死ぬまで覚えてるだろうから、なんか、今言ったような曲たち、ね、に出会えたことがなんかすごく嬉しいなというかね、風化しないですからね。昔なんでこんな良かったんだろう、今聞いても全然ってことは本当なくて、今聞いても感動しますね、はい。ちょっと一回 CM に行きましょうかね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ、イチアップ、発売中。みんな、
聞いてね。
やっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
で高校出まして大学時代に行くんですけど、僕は大学1年の冬からギターの講師の仕事を始めたんですね、恵まれて。でですね、今このリスナー感覚でこう記憶をね辿っていって、でまあ大学1年の冬なので19歳、まあ年でいうと20歳になる年だったんですけど、なんかねそっからは本当にさ、あの小学校の時はプレイヤー目線じゃなくて完全にリスナー目線で、高校ぐらいだとリスナー兼プレイヤー目線っていう話をしたんですけど、それ以降は19歳以降はリスナー兼プレイヤー兼ティーチャーなんですよね。なのでまあやっぱりどんどんどんどんリスナー、純リスナーですね、もう完全にイノセントな純粋なリスナーとしてのなんか領域はやっぱどんどんなくなっていっているなとは思いましたね。そんな中で、じゃあまあ20歳以降ですよね、もうこの曲は本当素晴らしいなと思ったのは、もちろんたくさんたくさんあるんですが、20歳以降で本当に感動した曲はですね、ヨルシカさんのただ君に晴れという曲。これはもちろんヨルシカファンならね、 説明不要な曲だと思うんですが、何でしたっけ、2億回再生だったんでしたっけ、ね、これはやっぱりね、レッスンで人気があるんで、例えば軽音部の生徒さんとかがバンドでやることになったとか、まあ、何人も来たんくれたんですね、これ教えてほしい。で、ああ、そんな人気あるんだと思って聞いて、で、レッスン中はやっぱこう、すごくこう、先生のティーチャーモードなんで、ものすごくこう、冷静に、ああ、じゃあ、これはキーが D マイナーだねとか、なんかね、コード進行とかそういうことやるんだけど、なんか、ふと、レッスンが終わった後に、聞きたくなって、一回だからこう、フラットなリスナーモードで聞いたらですね、本当に感動しちゃって、なんかこう、本当に陳腐な言葉だけど、本当にいい曲だなと思った。なんかこう、刺さるばっか言ってるけどね。なんか日本人に刺さるというか、なんかこう、本当に、心をつかまれましたね。もうね、もしこのラジオを聴いているヨルシカファンの人は今はね、そうそうと思っててくれると思うんですが、僕もルイに漏れずです。はい。今日はね、曲がりのリスナー事情、邦楽バージョンをお送りいたしました。もしよかったらね、共感などしていただけたら、お便りなどお待ちしております。See you next time. Bye bye.